半分満、4分の1満、全部満。
なんか新種のいないいないバーみたいな感じ。
じゃあこれあれだよ、ペナルティのワッキーの笑いの金メダルでやってたやつ覚えてない？
知らないわ。
4分の1満
どっから持ってきたの？
半分満のこう半分の境界線、4分の1満の4分の1のこう境界線。
あ、
ということで今回のトークテーマは境界です。
境界です。
境目、ボーダーっていうので、まあ僕らがこのポッドキャストを始めて一番最初に撮ったエピソード、データサイエンティストとデータアナリストの違い、まあそれの線引き境界みたいな話だったんだけど、1年半経ってどうよっていう話。
めっちゃ変わりましたね。
変わってたね。 AI ってすごいね。
AI が変えた。
AI がデータサイエンティストの仕事を奪うっていう話ね。
そう、意外でした。驚愕でしたよ。 AI 作ってる人たちの仕事を AI が奪うって、なんかもう共食いみたいな。
俺データサイエンティストになろうとか AI の勉強し始めた時って AI がいろんな仕事を奪うって言われてたから、そうだ AI を作る人になればいいんだと思って AI の勉強始めたのに、気づいたら結構奪われてたみたい。
そうそうそう、一番奪われているかもしれない。
あーなるほど、お花屋さんになればよかった。お花屋さんとかはないもんね、 AI に奪われないもんね、
今のところ大丈夫。
ということで今回は科学系ポッドキャストのトークテーマ境界でいきますので、データサイエンティスト、データアナリストの境目、皆さん改めて考えてみてください。どうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
境界、ボーダー、クライテリア。
クライテリア言うよね。
スレッショルド。
スレッショルドも言うね。
今日のトークテーマは境界です。境目です。っていうので、データアナリスト、データサイエンティスト、いやそもそもデータ関連の人の境目ってどこにあるんやっていう、そんな話をしていきましょうか。
エピソード1の続き？
続き、アップデートバージョン、リバイバル。
第89話にしてアップデートですね。
いやまあ変わっていくから、やっぱ世の中って、人って。
あれから1年2年弱ぐらい経ってる。
でもあれ結構評判いいんだよね、データアナリストとデータサイエンティストの違いってなんすかっていう。
あと一番聞かれますよね、
最初だからね。だからこそこだわったもんね、あのエピソードね。1個目どれにするか。
でもあれはでもりょっちの作戦勝ちじゃないですか。ポッドキャストの特性をちゃんと熟知してるからってことですもんね。
そう、3年運用した上でこれ始めてるから、データ分析屋さんを。
ポッドキャストは1話目が聞かれるって言ってましたもんね。
鬼ほど聞かれるから、これだからもう聞くなって書いてある、聞くなって書いてあるエピソードを宇宙話の1話に置いてあるから、なんかちょっと心理学的なあの効果のせいで聞いてしまうって、みんな本当に聞いてほしくないのに。
でそっから遡ってね、全話聞きましたっていうのがやってくれるんですよね。
ダメよ、宇宙話なんてもう1500話とかあるんだから。まあそんな感じで科学系ポッドキャストのトークテーマですよ、ボーダーっていうのが。でちょっとね、ちゃんと紹介しないと怒られるから、
はい、
紹介すると、まあ科学系ポッドキャスト毎月トークテーマっていうのをやってるわけですよ。11月のトークテーマが境界ということで、我らが科学系ポッドキャストの大ボスですね、サイエントークのレンさんが今回はトークテーマの主催となっております。で毎月10日を一応科学系ポッドキャストの日と決めたのも、多分今は亡きバイリンガリレオっていう番組と、あと俺で上野で酒を飲み、
ほう、
3年9ヶ月前ぐらいに作った。
へえ、あ、そうなんだ。
上野にあるブルワリーを、ブルワリーっていうかなんかワイン醸造所を見に行って、
はいはい。
で、その帰りに、上野で酒飲んで、科学系ポッドキャストっていうくくりやろうよって、ね、やるか、つって。作った時から、そう、多分3年半ぐらい経って、で、トークテーマで 再びレンさんが爆盛り上げをしてくれて、
うん、
今なんと今回2周年と、ト
ーク
テーマやりましょうよってレンさんに言われて、やりますかって言って、まあ俺は乗ってるだけだから関係ないんだけど、関係なくはないけど
毎月続けてやってくるってすごい話ですよ、ね、
しかもね、あれらしいよ、そのこれに参加すると、その番組始めてすぐのところとかが参加すると再生数がポコって伸びるから大変助かると評判になっております。
なるほど、じゃあもういろんなとこにいい影響しか与えてないと。
いや、そういうことです。いや、ちょっと俺が恩気せがましいぐらい
まあ我々科学系と言っていいのか分からないけど載せてもらってますからね。
大丈夫大丈夫、一応ほら創設者でもね、誰でもいいのよ。そのトークテーマに乗ってくれたらもう誰でもいいっていう設定にしてるから、今回多分30番組ぐらい参加してんじゃないかな。
わあ、すごいな。
っていうので、
はい、
僕らも教会の話しましょうよ。
していきましょうか、はい、データサイエンスとデータアナリスト、何が違うの。
まあもうそれ以外も含めていいっすよ。
いいですか。
だってたっちゃん起業しちゃってんだもん。
まあね、まだ起業前ですけどね。
だってもうそんなのデータサイエンティストじゃないじゃん。
じゃないよ、だってそれはもう職種違いますよね。
そういうことだよね。だからもうデータサイエンティストっていうくくりで行くの。
一応会社だとデータサイエンスっていう名前のついた部署で所属してるので、やってることはデータサイエンティストとしての仕事なのかなと思ってるんですけど、でも果たして今やってるのがデータサイエンティストの仕事かと言われるとそれは違うかなと思ってて、多分他の会社だったらデータアナリストっていう人たちがやってたりとか、データエンジニア、AI エンジニアって呼ばれる人がやるような仕事もやる。メンバーはチームにいるから、まあね、本当に会社の中、仕事の中でも職種の名前と実際やってる仕事っていうのは、境界が溶けてきてしまってるのかなとは思います、
ね。いや、マジそうだよね。
うん。
そうだ。結局、これのエピソード1で喋った時も、なんか、業務実態によってつける名前変えりゃいいんじゃねみたいな話になっていた気がしてて、うんうん、でなんかその違いの話をさ、なんだかんだ結構するタイミングがあったんだよね、この1年半で。データアナリストって何なんすかみたいな、それこそ会社の YouTube 出たりとかさ。
ああ、はい、そうですよね。
講演依頼みたいなので喋ったような気もするしっていうので、うんうん、で結局でその時になんかちょっとかっこいいフレームワークみたいな感じのにほら落とすじゃない、そういう時って。
なるほど。
こういう型があ型こういうのをデータサイエンティストと言って、こういうのをデータアナリストと言ってみたいな、
うんうん、
って時によく使うのが、線形成長させるのがデータアナリストとか、ビジネスインテリジェンスとかっていう言葉がつきやすいのかな最近は。 BI ツールの BI だね、タブローとかっていう感じで、 AI とかを使ってなんか初期はあんま伸びないんだけど、そっからこうスケールするような感じで、スケーリングのバーってこう非線形の成長させるのが、まあ、データサイエンティストみたいなのとか、あとはもうちょっと対比でいくと、ビジネスパーソンとかサービスに対するのブレーンになってるとか、戦い方みたいな戦略とかを考えるのがデータアナリスト、ビジネスインテリジェンスで、超万能な武器というか飛び道具みたいなのを作るのがデータサイエンティストとか、なんかそんなイメージの例え話をよくするようになって、それにどっち当てはまるんだろうみたいな。
うんうんうん、確かに飛び道具っていうキーワードありましたね、そのエピソード1の時も。データサイエンティストは飛び道具を使うんじゃと、作るんじゃっていう。
そうそう、
確かに。
でなんか前の会社の時も俺もさっきたっちゃん言ってたみたいな感じで、データサイエンティストってくくりだけどモデル作ったりしてた時はデータサイエンティストだけど、うんうん、なんか事業に必要な分析整理して報告してみたいな感じにやる時はデータアナリストとか、
そうだよね、
BI とかっていう感じな気はするなみたいな。
うん、会社の実態にもよるかもしれないけど人足りないんですよ結局この業界。
ああ、はいはいはい。らしいね。
だから、もう一人二役三役で仕事をしていかなきゃ、まあ回らないよねっていう状態なのかなとも思いますね。
はいはいはい。まあそうだよね。あとはまあ市場価値上げるのも結局そういうアプローチになるよね。
あ、そうですね。 っていうとことね、あとこの1年半前から大きく変わってきたなと思うのは、
うん、
データサイエンティストは稼げないっていうのがもう明らかになってきたと思うんですよ。
ああ、
なんだろうな、ミスリードしてしまうかもしれないんですけど、
うん、
まあ、よくポック貧乏という言葉あるじゃないですか。
え、知らん、俺初めて聞いた。
あ、本当すか。この AI の期待値が高すぎて、例えばビジネス部門の人たちから AI で何かやってよって言われて、うん、で実際に AI モデル作って現場落とすと全然精度出ないとか期待値以下だから使えないよねっていうところで、その実地検証 POC だけやって、
うん、
プロダクトとかには至らずに終わってしまう、ポックで終わるポック貧乏みたいな言葉があって、
へえ、そんな言葉あるんだ。
だからデータサイエンティストがそこのアルゴリズム AI を作ってポックばっか回して事業貢献何もできないじゃん、こいつら使えないみたいな、そういう評価のされ方してしまうっていうことが、まあ、ある。
ポックマンだ、ポックマン。
いや、ポックマン。まあね。まあ、これ結構別に、どこの、この業界、よくあるあるって言われていて、っていうところが、まあ、この1年間、2年間、まあ、直近だと、まあ、もうなんか明らかみたいになってしまったので。
ああ、でも当時ももうそうだった気もするよね。
まあそうですね。
それがより如実に出てきたみたいな感じ。
だと思っていて、だからこそ、はい、まあ、データサイエンティストのあり方みたいな、仕事、事業部門、ビジネス部門との関わり方、仕事の仕方っていうところを変えていかなきゃいけないんじゃないかっていう動きが結構あるなと思うんですよね。だからちゃんとこう要件を詰めて、AI の期待値をまず下げるところから始めて、
はいはいはい、
その上でじゃあポックで何するかみたいなところの結構ビジネス側との寄り添いを結構手厚くやりながら、
うん、
まあ、データアナリストがやる部分ですよね、ここってきっと。
確かに。
で実際自分たちがモデルを作るとか、ね、うん、っていうこの幅が広がってきた、やらなきゃいけないところが広くなってきたっていうのはデータサイエンティストの業界あるあるなのかなと思ってますね。
ああ、なるほどね。
うん、
いや、なんかそれね、多分俺実感してない理由みたいなのがあって、
はいはい、
でそれってなんかさ、自分の周りで起きてるとそう感じるし、うんうん、あとは自分でそこをこうに苦労したらめっちゃ感じる部分じゃん。
その確かにね、そうかもしれない。
僕から抜けれんみたいな、
うん、
でいや、それを一発目がそのアクセンチュアのこうコンサルティングのちゃんと売り込み方みたいなところを目の前で見てたし、
うんうん、
それにデータサイエンスのノウハウが重なるみたいな現場でずっとやってたから、
うん、
その期待値コントロールのプロなんだよね、データあのコンサルの人って。
確かにコンサルティングの人たちはそうだよね。
そうそうそう。でその当時もうほら1年半前でもすでにさ、俺その時多分もうそこから転職してるんだけど、その当時ですら、あれ、なんか期待値超えてこないぞみたいな、もう雰囲気出てたから、その同じ鉄はもう不満みたいな感じの期待値のコントロールの仕方で、俺のデータサイエンスの場がスタートしてたりするからさ。
そっかそっか。
だからもう、成果出ない、向こうの思ってる成果出ない、だから、なんなら下手に機械学習に手出すなぐらいの感じの。
うんうん。
感じで期待値めちゃめちゃちゃんとコントロールしていくっていう場で過ごしてたから、むしろそれがいろんなところで気づかれ始めた1年半なのかもしれないなって今。
ああ、そうかもしれないですね。確かにね。だからデータ分析に特化した、まあ、委託業務の会社だったりとか、うん、まあ、事業会社の中でデータサイエンス系の部門を持ってる人たちとかはこの期待値コントロールちゃんとしていかないと、
そうね、
多分今までやったことないような領域だと思うんで、この AI が出てきたからこそ、 AI プロダクトが生まれたからこそやらなきゃいけなくなったみたいな。
そうね。だからそのそれでプロジェクトが発生する場に場を見てると、意外とそこちゃんとやんないといけないなっていう頭にはなるから、まあ、できるできない別にしてね。
うんうんうん。
そうだからデータサイエンティストコンサル、あ、 IT コンサルみたいな感じにを一回挟んどいたのは最近めちゃめちゃポジティブな働き方をしてる気がする。じゃないとなんか事業会社にずっといるってなった時に、そこのなんかその期待値を裏切ってしまう可能性とか、
うん、
あとなんか ちゃんと常にこの目の前の仕事を生かしておくみたいな意識を芽生えさせられずに、気づいたら自分のやりたいプロジェクトが閉ざされるみたいなことになるなっていうのを思いまくるから、
はいはいはい、いやそうです。コンサルティングの人たちはうまいですかね。コンサル1年目の教科書みたいな本とかあると読むと、とりあえず上司の期待値はコントロールせいみたいなことは絶対書いてある、ね。
まあ確かに大風呂敷広げなくなるよね。
いやそうです、現実的にいかないとね。
まあ変わった、だから追いついてきたというか、全員のリテラシーが追いついてきたっていう話かもしれないけど。
そうですね。
そうなるとさ、常にこの1年半データアナリストのりょっちですって言ってきたけど、俺多分1年半の間でデータアナリスト的な業務ほぼしてないんだよ、
ね、そう、
実態は正直マジでデータサイエンティストだと思うね。なんなら会社、この間も言ったけど、会社のプレスリリースで俺データサイエンティストって名前で出してるし、データサイエンティストだよねってなって、あ、まあそうっすねって。それこそめちゃめちゃこう学術研究に近いところをやるみたいな感じとか、学術の手法をこうビジネスに使えるかどうか検証して落としてくるみたいな話とかのところは、まあ結構データサイエンティスト業務感はあるから、職務内容で肩書き作ろうぜってなったら自己紹介変わるな。
逆に自分はデータサイエンティスト的な働き方ももちろんしてはいて、アルゴリズムの改善とか、
うん、
精度がどうなったみたいな話もやりつつなんですが、なんか一方よりコンサルティング的な働き方の方が多くなってきてるなと思っていて、チームとかだったらアナリティクス&コンサルみたいな言葉を使ってなんか活動してたりするんですけど。
じゃあデータコンサルタントだ。
ああそういう言い方もあるかもしれないですね。お客さんの持ってるデータってどんなものがあるかってところをこうチェックして、それをこうヒアリングしながら、はいはい、じゃあこのデータは使える使えないっていうのを見たりとか、
はいはいはい、
あとお客さんの課題が何かってところをちゃんと明らかにして、なんかそこを詰めてって、じゃあその課題を解決するためにはどういうプロダクトが合ってるよねみたいなことを決めていったり、どういう評価をしていくのがお客さんのこのビジネスの中で当てはまるかってところを決めたりとかっていう、そういう
めっちゃコンサルじゃん。
なんか客さんの問い目に立って会話するっていうような働き方になってくると、これもデータサイエンティストと違うのかなっていう。
ああそうね、コンサルだね。
そうですよね。なんでも
1年半、そっちが強くなんだ。
データサイエンティストのたっちゃんですわ、変わってきますよね。
本当よね、データコンサルタントのたっちゃんとデータサイエンティストのりょっちだったね、
はい、
ずっと。
そう
っていう、自己紹介以外でその肩書きがこう作用する会話の内容特にないからいいんだけどさ。
いやまあそうですね。
印象として持たれてるから別にもう何でもいいんだけど、なんなら、はいはい、なんならポッドキャスト始めた時プロダクトマネージャーだったし多分俺。
勝手に境界引いてるだけですよ、 うちらの間で。
アイデンティティをわざわざ自己申告してるだけで、
うん、そうそうそう、変わってきますよね、それはもう。
ただなんか職業のタイトルデータサイエンティストとかが多分曖昧なんだろうな結局は。
ああそうかもしれないですね。なんか確かエピソード1の時にも喋ってて、そのデータサイエンティスト協会っていうのがあり、その人たちが定義したデータサイエンティストのなんかやるべきこう領域みたいな話あったじゃないですか。この3つの
円がベンズ、
そうそうあって、ビジネス的な能力と、まあ、統計とかを極めるデータサイエンスの部分と、あとは AI の開発とかやる AI エンジニアみたいな、
はいはい、
この3つの領域ができるのがデータサイエンティストですよみたいな話があったと思うんですけど。
そうだね、
まあ、
確かに確かに
聞かんくなりましたよね。
あーそうだね、まあ当時からあんまみんなしっくりきてなかったじゃん、しっくりきてなかったっていうのもあるしね。
うん、
でもそれで言うとビジネスの丸が広がってったのがたっちゃん側だよね。
そうですね、確かにここ1年半
とかは 俺多分サイエンス側の円がめちゃめちゃ広がってるのが。
あ
でもなんか俺これの直前に X で見たやつだと、データサイエンス高級取りの職業だという認識から寄ってくる人がいるっていうなんか初は見たけどね。
そうなんですか、給料が高いからデータサイエンティストになりたいっていう人がいるってことですから
しいよ。高いかな。
本当？
まあ、うん、っていう認識ではあるらしい。し、なんか海外とかでも意外となんかそのデータサイエンティストに対する期待値みたいなのが下がり始めてて、結局ビジネス貢献してくれるのはあのデータアナリストというかこう BI みたいな、だプロダクトマネージャー的な要素とデータ分析の素養ちょっと強め、データ強いこう人みたいな、
うん、
ところの方が注目度が高まっている業界もあるとかないとか聞いた。人捨てで聞いた時はあんまりしっくりこなかったし、誰もしっくりきてなかったんだけどその人言ってるしなみたいなだそんな場もきっとある。
うん、でも確かに状況が結構変わってきてて、それこそ生成 AI のインパクトが結構ダイレクトに響いてくる職種かなとも思ってるんですよ、自分。このデータサイエンスとかの人たちって、
は
い
は
い、
奪われる。
いや、その AI の開発とかどういう風なモデルを使うみたいなところって、もうまんま生成 AI が置き換えていけるの領域だと思ってて。
そうだね。
そう、あれコードも自分で作ってくれるし、変な話その実験とかもぐるぐる回そうと思ったら回せちゃうから、
うんうんうん、
だからもうなんか AI に一番近かった職種の人たちの仕事をもう AI が取ってくるみたいな状況が往々にしてあると思うんですよ。
あ、そうね、そうね。
だからこそなんかさっきの3つの円だと、データサイエンスと AI エンジニアの部分っていうところはよりかはもっとこのビジネス寄りのところの能力を高めていって、そのつなぎ役になる人、お客さんとかビジネス要件を詰めるところと AI のつなぎ役の部分が重要になってきてるのかなとも思いますね。
確かに。あ、そっか、この1年半で生成 AI の立場がだいぶ変わってるからそこだな。
うん、やらなくてよくなりましたよね。 AI のモデルを作るとか試行錯誤するっていうところが
最近ってすごいんだよ。 B 級の中にもマシンラーニングのシステム入ってんだよ。
B 級？
あのビッグクエリの中に、
ああ、
はいはい、SQL の横にあの今作ってるこのデータからマシンラーニングペチってやったら、
うん、
なんか予測モデル横で勝手に作ってくれて、それのデータがなんかあのカラムバンって追加されるの。
あ、そうなんだ、すごいっすね。
やばくない？やばすぎるよね。
でもまあそうだよね、なんかもうコード書いてる時とかのこのコパイロットとかもそうだけど、とりあえず必要なコードはもうなんかポチポチしてる間に全部ショートカットでできちゃうみたいな。
いや、そう、うん、マジそう。
だからなんかコマンドエンター押してるだけでなんかモデルできてますよみたいな状態が全然あるんですよね。
いや、全然あるね。そのほら、前回、前々回のエピソードとかでさ、とりあえずライト GBM とかでさ、うん、そのとりあえずライト GBM は、あのもう AI がやってくれるから、横で。
そうですね、本当に。
それがどうなのかっていうのを判断するとこまでが分析のパックになっていきそうな感じもするし、
うんうん。
ね、5年前とかだったら、多分そのとりあえずライト GBM ってなったところの、とりあえずの部分を検証するために、データサイエンティストにお願いするとか。
確かに確かに。
がまあないよね。そうですね。すごいね、そう考えると
すごい。だから時間の使い方が多分変わってきてると思ってて、データサイエンスってちょっと前まで前処理にほとんどの時間を割くって話あったじゃないですか。データ加工の
話したよね、前半。
前処理に時間が割かれてて、データのノイズとか外れ値とかクッキングでいうところの野菜洗ったり準備するとこっすよね。
ああ、そうそう。
そう、でそれが生成 AI 来たおかげで前処理の時間がほとんどいらなくなって、全部そこは AI が置き換えてくれるから、なんかそれ以外のところに時間割けるようになったっていうところがだいぶなんか状況変えたのかなと思いますね。
いや、でかいよね、マジでかいよね、
うん、
そう。あとさ、ほら最近イベントとかをさ会社の中で やる担当とかもになってるわけなんだけど、タイトルをつけるわけじゃん、イベントに。
はい、
あれに一応ほら、その所属で言うとデータアナリティクス部とかだからさ、
うんうん、
データアナリストのとかっていうのをつけるんだけど、なんかデータサイエンティストって入れてないのも不思議な感じもするし、私呼んでる人は同じテーマで喋ってるんだけど大体データサイエンティストっていうパターンもあるし、
うんうん、
っていうので、そこのね、いつもね、結局会社によって違うそのジョブタイトルにめちゃめちゃ翻弄される
っていう。あ、確かにそうっすね。
その
会社によって
全然違うな。共通データサイエンティストでいいんだよなみたいな
確かにそれもそうだわ。そう、やってることはどこもほとんど変わらないわけだからね。
変わらない、
うん、
データサイエンティストっていう肩書きでどっちもやったし、データアナリストっていう肩書きでどっちもやった俺が言うんだから間違いない。
いや、そうですよねAI エンジニアも多分ほぼ一緒なんですよ、今の状況だと。うん、
そうだから、あれ、そう、ちょっと軽く宣伝になるんだけどさ、
はいはい、
11月の末にあのこの間ほらソフトバンクアクロスレシピと共催でやったイベントあったじゃん、
うんうん、
あれの次回イベントをやるわけよ、うちでまたね。で、今回はサンサンってあるじゃん、あの名刺管理の、とあとアトラエっていうあのグリーンとかっていう転職サービスやってたりするところとの3社共同開催みたいな感じでやるんだけど、そっちから来る人たちはみんな一応データサイエンティストなんだよね。けど事業のデータ分析して会社が使えるような示唆を出すとかっていう業務もやってるし、もちろんなんか AI 触るっていうのもやってるしみたいな感じの人たちだから、なんかそう直近でめちゃめちゃタイトル付けに悩んだってなって、今回はデータアナリスト兼データサイエンティストっていうちょっと長いけどタイトルに両方入れた。
あ、その方が一応伝わることは伝わるか。
そう、ちょっとね、11月の22にやるからちょっと皆さん来ていただきたいなっていうのはあるんですけど、
うん、
そう、なんかね、そういうだ、どういう括りで人を集めるんだみたいなところとかも、今一番ジョブタイトルがふわふわ世の中してる気がするなって思いながら、引きが強いのってどれなんだろうとかね。結局データサイエンティストって言葉が引き強いんだよなみたいな。
もうまとめてほしいですよね、データサイエンティストドンで。
ね、
ね、コンサルタントドンじゃないですか。
そうね、
うん、それと同じ。
そうなんだよな、
レイヤーで並べれていいのであればもうデータサイエンティストだけでいいですよ
確かに確かに、
うん、ちょっとね、細かく分割しすぎ、教会はない、
ないなくなったもう。けどまあとりあえずあれかな、自己紹介は引き続きデータアナリストのよっちでいこうか。
そうですね、変えてもあれなんでね、
そこでなんかエゴ出してもしょうがないよね、
うんうんうん、
なんか定期的にこの話をしていくといろんなアップデートができそうな気がする。
確かに1年とかで全然状況変わるっていうのが分かりましたからね。
確かに1年記念エピソードは全部これにするっていう手もあるよね。
まあ確かにめっちゃトピックあるだろうな、生成 AI があったかないかぐらい違ったわけだから。
そうね、だいぶ変わるだろうね、うん、じゃあちょっとそんな話もおいおいしていきましょう。
はい、していきましょうか。
はい、ということで、まあ今回は科学系ポッドキャストのトークテーマで教会の話をしました。ということで、次回はちょっと最近やっぱり感動しているノートブック LM の話がしたい。
いいっすよ、なんか LINE で急に来ましたね、ノートブック LM がすごいって。
いやもうね、結局 Google なんだなっていう。
そうなんだ
いやすごかった、なんか感動した。
あ、そう。
その感動したポイントと、まあなんかポッドキャスト好きな人はみんな使っていい AI だなっていう感じもしたっていうのをまとめてお話ししようかなという感じですかね。
わかりました。なんか話すって言って使えばよかったんだけど、あえて使わなかった。
ああ、いいよ全然。で、まあ簡単に言うとね、ポッドキャストの書き起こし一瞬でできる。
はい、
あと文献渡したらあのポッドキャスト作ってくれる
え
っていう結構感動機能があるから、ポッドキャストとの相性はクソいい。
音声にいいんだ。
そう、けどまあとはいえノートブック LM っていうところの世界から出れないっていう歯がゆさもあるから、なんかそのあたりの話をちょっとできたらいいんじゃないかなという感じですね。
なるほど。 Google ならではのしがらみみたいな。
そうそうそうそうそう、ちょっとっていうの話をしていこうというところで、
はい、
必聴の回となっております。
楽しみにしてます。
はい、ポッドキャストに AI 使いたい人は全員聞いてください。
隣のデータ分析屋さん、今回も面白いと思ったらフォロー、レビューよろしくお願いします。 番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントを寄せてください。ではまた。
バイバーイ。